罪のウイルスパート2、潜在意識の罪からの清め。話、金城重弘。
慈しみ深い天のお父様、万物を作り万物を支配したもあなたの御前に、今日もこの聖日に皆を賛美し礼拝を捧げることができます特権を感謝いたします。全世界でこの日にあなたに向かって礼拝をしている方々一人一人に、その場所で神様の豊かな祝福を与えてください。どうか聖なる装いをもってこの日を覚え、また与えられたものから捧げ物を持って礼拝の場所に来ている方々もいらっしゃいます。神よ、我々のすべてをもってあなたを崇め祀ることができますように、今日あなたの御口から出る御言葉を瞑想し、そして、あなたを眺めることによって、私たちをも神様の性質に預かるものとならしめてください。そして早く、一日も早く、主イエスを迎える準備をなさしめてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回私は罪のウイルスと題して、お話しいたしましたけれども、今日はそのパート2です。この新型コロナウイルスのこのことでたくさんいろんなことを学ばされております。急速に感染拡大するこの新型ウイルスについて、その WHO 世界保健機関の事務局長は、これはパンデミックと、つまり世界的大流行と言いました。ああいう言葉を発しましたが、この新型コロナウイルスのニュースも皆さん毎日聞いていらっしゃると思います。もう繰り返し繰り返し、一日に何回もどれほどのスピードを持ってその感染拡大しているかということを、それなりのメディアを通して、その、発信されております。で、その時に皆さん、今になってこういう言葉が出てますが、パンデミックというと世界的大流行です。今や中国から始まって韓国、そして、イタリア、イラン、そして日本、そしてヨーロッパ、アメリカ大変ですね。そればかりでなくてアフリカも感染し始めました。そしてアフリカで、あの不潔なアフリカで感染し始めると、また大変な人が、の死者が出てくると思います。パンデミックですね、パンデミック。クラスターというのは感染した、新型コロナに感染した人たちが集まる、そのところ、グループ。クラスターというんですね、クラスター。でそのクラスターに一人感染した人が他のところに移ったら、またその集まるところでもう一つのクラスターができる。クラスター、クラスター、クラスターができるんですね。そういう言葉覚えておくといいと思います。それからオーバーシュート。オーバーシュートというと、これは東京都知事の小池氏も使った言葉ですが、爆発的患者のその急増というんですね。爆発的急増。 そしてロックダウン。ロックダウンというのはもう東京だったとだったらまだここまで来てませんが、ロックダウン、都市封鎖、完全に都市封鎖する。人がその都市に入ることもできないし、出ることもできないように封鎖されるんですね。で、そうね、この感染度を表す言葉、こういう言葉があります。一番大変な患者を重篤度というんですね。で、重症度という言葉もあります。そして軽症者、あるいは感染しているけれども症状が現れていない無症状。で、このコロナの場合は、もちろん感染していない人もいます。無感染の人もいるんですね。こういう記事が4月2日に出ました。フィリピン大統領、コロナ移動制限に抵抗なら射殺するんです。殺せって言うんですね。マニラで都市封鎖して、新型コロナウイルスの感染拡大により都市封鎖しているフィリピンのドゥテルテ大統領は1日夜、国民に向けてテレビ演説を行い、移動制限など政府の政策に抗議した場合、射殺を含めた強硬措置を取る傾向を表明したと言うんです。恐ろしいですね。政府、国家権力の言うことを聞かなければ殺せと言うんですね。まあ、ある情報によると、北朝鮮は新型コロナが入っていないと。そしてもし入っている人が見つかったらすぐ殺すということだそうです。それは本当かどうかわかりません。もう、その感染が入っていて、あるいは発表しないようにしているのかもしれません。わかりません。で、この国家が、政府が言うことを聞かなければ、命令に聞かなければ、こういうことが起こるということ。で、もう、このいろんな災害、それから、この、疫病、地震、そういうことが次々起こると、やがて国家権力でもって、そして、良心の自由を束縛する。そして、宗教の自由が奪われるという方向へ向かっていって、ついには、黙示録13章に書いてある、売ったり買ったりできない経済的なボイコット、ね、あるいは殺すことさえ命じるとも書いてますね。それがこのフィリピンで部分的に起こっているわけです。しかし今日はこの新型コロナはもう本当に人間の命ばかりでなくて、もう容赦なく年代を問わず今まで高齢者に攻撃されていたというんですが、年齢を問わず幼い子供まで命を失っています。青年たちも。そうで、今日は何も聖書の終末事件と聖書の予言についての研究ではありません。人類のすべてのこれら人類が抱えている問題の根源、罪の問題について考えてみたいのです。殺人、戦争、そして姦淫不倫、憎しみ争い、盗み、暴力、暴動、様々な、こういう、また肉体的な、もう、訳のわからない病気、こういうものが、だんだん、重症になってきます。しかし、こういうものが明らかになっていなくても、この罪は、このコロナのウイルスと違って、すべての人が感染していると聖書は教えていますね。すべての人が ローマ書5章の12節に、一人の人によって、罪がこのように入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んできたのであると書いてます。自分が罪のウイルスに汚染されているという自覚がなくても、聖書は全ての人は罪のウイルスによって感染されてしまった。だから、すべての人は死ぬんだという名言、ふうに明言してますね。よく、なんで教会行ったら罪というのかと言います。何も自分は人を殺したことがない、姦淫したことがない、不倫したことがない、盗んだことがない。ちょうど止める青年のように、私はこれらのこの実戒を幼い頃から守ってきた。言って、何にも心の奥深くに罪のウイルスによって汚染されている、感染されているということを感じない、人たちがたくさんいます。しかし聖書は、人間は生まれながら怒りの子であり、生まれながら罪人であるということを教えていますね。生まれたながら罪の性質を持って生まれてくると。このダビデはこのことをよく知ってて、こう言ってますね。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。詩編19編の12節に、誰が自分の過ちを知ることができましょうか。無自覚。何も外に現れてないから、罪に、自分は罪人であるということを自覚しないんですね。そう。どうか私を隠れたところから解き放ってください。でエレミア17章の9節には、心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっていると、エレミアは言ってます。誰がこれを知ることができましょう。聖書の中にね、こういう言葉があります。神の深み、そしてサタンの深み、もう一つ、心の深みというのがあります。我々は、自分を知ることは非常に浅くしか知ってない。心の深み、奥底に罪のウイルスがどんなにこう作ってるかということを感じないんです。罪人だという意識がないんですね。けれども、キリストを知ってキリストに近づけば近づくほど、聖霊が我々に罪をだんだん示していく。一遍でお示しにならない。先天的な、後天的な欠点、悪癖、性癖を聖霊が示してくる。そしてイエスを眺めれば眺めるほど、その純潔さを眺めれば眺めるほど、十字架を瞑想すればするほど、自分がどんなに罪深いものであるかということに気がつくようになってくるんですね。そう。罪がないなんと言える人は、自分を欺くものであり、神を偽り者とすると言われています。官人の女をイエス様の前に引き出してきた当時の宗教家たち、道徳家たち、に向かって、イエス様は、あなた方のうちに罪のない者がこの女に石を投げるが良いと言った。イエス様は、その道徳家たち、宗教家たち、自分を義とする人たちの心奥深く読んでおられたんですね。 ここに、モーセが作った聖女の絵がありますが、昔イスラエル人に与えられたこの聖女とその儀式にはね、福音がぎっしり詰まってる。だからもう研究しても研究しても、その聖女は無限に我々に新しいことを常に教えるように、聖女の研究も我々は福音をもう知り尽くしたと言えないほどたくさんの教えが入っているんですね。神の義と憐れみ、神の福音、神の贖いの物語がぎっしり詰まっているんです。ここに話の兄弟も今日この時間で言ってましたが、その聖女の構造は外庭、それから第一の部屋、それから第二の部屋、聖女、死聖女があった。そして幕が三つあった。ね、外庭に入ってくる時の幕や幕、それから聖女に入る時の幕、そして死聖女に入る時の幕。で、奉仕は罪人が外庭に入ってきて、罪を告白して許されて、そしてその罪が地によって聖女に移される。これが毎日の奉仕であった。で、悔い改めて罪を告白した者は、主は豊かに許されるとイザヤ書の55章に書いてますね。豊かに許される。けれども、この年に一度、年ごとの奉仕とも言います。年に一度大祭司が死聖所に入られた時、その時は特別な贖い、清めの時でありました。そう。で、我々、神の恵み、聖霊の働きによって、キリスト者となった。しかし、このね、罪を犯したときに得るのが三つあります。一つ、罪を知る。あ、これは罪だった。と知る。これが一つ。で、その罪を知ったときに、次、罪の咎め、罪の責め、罪責とも言いますね。良心がチクチク痛む。盗んだ。勧誘した。不倫した。必ず聖霊はその人の良心に語りかけて、良心がチクチク痛む。ね。咎めを得る。咎めを得たとき、罪人はそのキリストのもとに来て、そして悔い改めて罪を告白したら、その、罪が天の聖女に移されて、そして、その罪人は豊かな許しに預かるんです。こうして罪は許され、そして贖いがなされるというふうに、レビ記の4章から6章までは日ごとの奉仕。ね、毎日毎日、この罪を悔い改め許されるというこの日ごとの奉仕がなされてました。で、一つだけこの罪を知るようになったとき犠牲を持ってくるんですね。罪を知るようになったとき犠牲を持ってきて、そしてここで自分の手で殺す。で、このそれを知るようになったときというのが、レビ記に、これは、何回かな ?5 回だったかな ?5 回書いてあります。あ、ごめんなさい。4回、レビ記に、それを知るようになったときという言葉がね、4回書いてあります。一つだけ引用しますが、 レビ記の5章の3節。もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れがどのような汚れであれ、それに気づかなくても、気がつかなくても、彼がこれを知るようになったとき、知るようになったとき、意識するようになったときは、咎を得る。良心がチクチク痛むんですね。で、普通の人は、人を殺した、逃げる。あるいは、不倫をした、ね、姦淫を犯した、良心が痛む。そしたらこれを紛らわすためにパチンコ街に行く。歓楽街に行く。けども、イエス様ね、は、すべて重荷を負って苦労しているのは、私のもとに来なさいと招いていらっしゃる。ね。そう。そう。罪の咎めを得たとき、悔やるため告白して、豊かな平安に預かるんですね。そして、許しをいただくばかりではなくて、その罪を二度と犯してはならないとイエス様はおっしゃった。罪を犯さない力も与えてくださる。だから、キリストに来る者は、日ごとに罪を知って告白するならば、その罪に対して勝利を得ることができる。人を憎んだ。良心の咎めを感じる。主よ、許してください。あるいは人を傷つけたら、その人のところに行って、許してくださいね、という、和解する。で、平安が宿る。知る罪、知った時、知ってる罪に、一つ一つ罪に勝利する力を神様は与えてくださる。だけども、勘違いしないでください。どんなにクリスチャン生活、60年、70年とね、知っている罪に勝利しても、一つ一つ勝利する。もう素晴らしい経験をしていても、それは完全ではないんです。完全ではない。天に移される準備はまだできてない。罪の除去と、そして罪を許され、一つ一つ罪に勝利するということは別の問題ですね。そう。で、クリスチャンには、改心したキリスト者には、罪許されてるんだけれども、許されてるけれども、罪は残っているということが、これ、プロテスタンティズムの原則であるんです。イエス様を信じたから、十字架信じたから、罪全部取り除かれたハレルヤじゃないんです。罪はまだ残ってる。天の記録にも今日学んだように。人の心の宮にも記録されているということを覚えていなければならないんですね。マルチン・ルーターはこう言いました。イエス・キリストは、そのままの姿でキリストに来るもの、その豊かな許しによって、今まで罪を犯さなかったかのように、義と認めてくださる。受け入れてくださって、神の子たる身分を授けてくださる。身分。けれども、罪のない状態にはなっていないです。ここが多くのクリスチャンがなかなか理解しようとしないところです。まあ、私たちの教会にもね、そういう神学の乱れがあります。今日言う時間がありませんけれども。神学上の乱れが信徒の経験を混乱させているんです。この1888年のに起こったエピソード、あれは皆さん聞いていらっしゃる方はご存知のように、神様は私たちの教会にミネアポリス世界総会で 人の唇から聞いたことのない天から最も尊いメッセージ、信仰による義人、これを与えられた。それが後の雨をもたらし、大いなる叫びをもたらして、福音の宣伝は短期間に終わるはずであったけれども、古代イスラエルと同じように我々の教会拒んでしまった。そして今荒野でさまよっているんです。この神が選ばれた最後の霊的イスラエルの民は、古代イスラエルの民と同じように廃墟に廃墟を重ねているんです。で、この1888年の問題のもう最も素晴らしい研究家であったウィーランド先生とショート先生がいらっしゃいます。そのウィーランド、そしてショート先生は、この無意識の罪、潜在意識の罪という言葉を使っています。クリスチャンに罪は残っているが自覚がない、気づかない、ね、そう。彼はすべての知っている罪から清められているが、クリスチャンは、しかし潜在意識のすべての罪からではないと書いた。つまりね、我々の潜在意識、無意識の領域には罪のウイルスがまだ残ってる。残ってるということはどんなことを意味するか、後から考えてみましょう。一般プロテスタント教会とアドベンチスト教会の違うところはどこかというと、信じる者のうちに、罪許された者たちのうちに、罪は現在はまだ残っている。で、もうルーテルも、ウェスレーも、カルヴィンも、ノックスも、宗教改革者たちはみんなそのことを言いました。だけども、アドベンチストは、イエス様が大祭司として天の至聖所に入ったことのもっと深い意味は、そのまだ残っている罪、あるいは現在、我々は生来の罪、財政という言葉を使った方がいいと思いますけれども、その性質はまだ残っているんです。だけども、これは、アドベンチストは残っているけれども、プロテスタントの宗教改革者たちのように、いつまでも信者のうちに現在、財政は残っているとは言わない。いつか再臨の前にこの抜本、なんていうのか、根源、罪の根源であるところの財政ね、生まれながら持ってきた罪、あるいは生まれて後後天的に培ってきた罪、記録は全部ここで除去される。罪のウイルスは完全に除去されるということを教えて、ここが一般キリスト教会とアドベンティズムが違うところです。だけれども、こんなに素晴らしいね、もう罪に決定的な最終的な永久的な罪の根絶、こんなに素晴らしい福音が与えられているのに、これが第三天使の使命です。いるのに、これがだんだん解かれなくなってきて、そして考えなくなってきているところに、アドベンティズムの廃墟の一大原因があるんですね。 そう、これはね、キリストの再臨まで罪は残らない。大聖徒下巻の197ページに霊感の言葉ははっきり書いてます。教科で学んだように、天の父なる神が完全であられるように、あなた方も完全になりなさいというのは、イエス様が完全であられたように、私たちも完全になれるということが、大聖徒下巻の197ページに書いてあります。書いててください。神学に惑わされないでください。イエス様は、ご自分が再臨なさる前に、これを徹底的に永久に処理なさると言ってます。信者の心からですよ。この地球から罪の張本人と罪をなくするのは千年期の後ですね。そう。まずその事実を認めた上で、次のことを考えていきましょう。この罪というのは、我々多くの者が考えているように、人を殺したから罪を犯した。盗んだから罪を犯したとか。あるいはもう少し、人を憎んだから罪を犯したとか、ね。式場を持って女を見たから罪を犯した。そういう浅いものではないんです。心の深みを知るように神様は望んでいらっしゃいます。大聖徒下巻の243ページ。これはローマ書8章の7節の、解説と言ってもいいでしょう。あるいは創世記3章の15節。女の末とお前との末との間に恨みを置くということは、あの恨みはね、敵意でしたね。敵意を置く。そう。ローマ書8章7節を見ると、肉の思い、生まれつきの性質、肉の思いは、神に敵対する。ということは、ルシファーが天で、神様をその王座から下ろして、神をのけ者にして、自分が糸高き者のようになろうという精神。そして、エデンの園において、アダムが、人が、その、神のようになるという、サタンの精神が植え付けられた精神。それは何を意味するかというと、十字架で実証された神を殺す精神が、我々みんなにあるんです。そして、まだそれは潜在意識の中に残っているんですね。我々は悪を憎む、罪を憎む、サタンを憎むという、このことは我々生まれつき持ってない。この大聖徒下巻の243ページに、ね、創世記3章の15節を解説して、エレン・ホワイトは、人間は神の律法を犯したときに、その性質は邪悪となり、サタンに敵対するのではなく、協調するようになった。これが、生まれ変わる前の人間の性質です。サタンと協調する。サタンに対する敵意はない。我々が聖書を学んで罪を憎むようになったのは、サタンを憎むようになったのは、これは神の恵み、聖霊の働きの結果であるんです。生まれつきそういう性質は持っていないんです。新しい原則が心の中に植え付けられたから、サタンを憎み、罪を憎み、悪を憎むようになった。来ているんですね。この潜在意識の中にある罪、 これ、無知の罪、気がついていない罪という言葉で聖書で表されています。ヘブル書9章の7節、公約では、民の過ちのために捧げる血を大祭司は一年に一度携えて至聖所に行くと書いてある。過ちと書いてますが、禁定訳、あるいは新禁定訳でもね、無知の罪と書いてます。無知。無知の罪。新改訳聖書では、民が知らずに犯した罪と訳してます。イエス様は十字架で、あの悪人どもに散々あざけられたとき、なんとお祈りしたんですか？父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからです。無知の罪。ペテロは、使徒行伝の3章の14節に、あの、イスラエルの人々に長い説教をしていました。そして、イエス・キリストを十字架につけたのはあなた方だと、担当職人に言いました。3章の17節。さて、兄弟たちよ、あなた方は、次のこと、知らずに、あのようなことをした。知らずにあのようなことをしたのであり、あなた方の指導者たちもとても同様であったことは私は分かっていると言ったんですね。ラオデキア、教会、私たちの教会、ラオデキア、キリスト教会全部、まあ、指していいかもしれません。ラオデキアという言葉の意味は、民を裁くという意味です。ラオデキア。我々は今裁きの時に住んでます。そのラオデキア教会のメッセージにこう書いてある。あなた方は本当は自分は飛んでる豊かになった何の不自由もないと言ってるが、実際はあなた自身が惨めなもの、哀れみべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに、気がついていないと書いた。ここに大きな我が教会の廃墟の原因があるんです。気がつかない。罪の恐ろしさ。水の現像は、イエス様が十字架につけられたとき、私もそこにいたと歌いました。我々が罪を犯すときに知っていようと知ってまいと、絶えずイエス様は新たな傷を受けると教育の文に書いてますね。ああ、各時代の規模でしたかね。ここから気をつけてください。ここ特別に。はい。ね。各時代の規模3巻の160ページに、こう書いてます。各時代の規模3巻160ページ。これをよく知っていないと、この気がつかない無知の罪、潜在意識の中に罪がまだ残っているということを知ることは非常に大事です。さもなければ、ペテロのように過ちを犯してしまいます。ペテロが牢獄までも死に至るまでも主についていくと言ったとき、その言葉には嘘はなかった。嘘ではなかった。あなたが行くところはどこへでも行きます。命を捧げます。立派な告白であった。しかし彼は自分自身を知らなかった。彼の心の中には、いいですか？ここ注意してくださいよ。注意してください。テンションプリーズ。あのイエス様ね、よくよくあなた方に言っておくという時には非常に重大な時でした。よくよく私も繰り返しています。次。彼の心の中には周囲の事情に先導されると 芽を出す悪の要素が隠れていた。だから詩編19編にダビデは隠れた咎から私を解き放ってくださいと。隠れてる。で、周囲の事情に先導されると芽を出す悪の要素が隠されている。彼がその危険に気づかなければ、それは彼を永遠に滅ぼすものとなるのであった。もう一つ読みましょう。スタディバイブル、新約聖書46ページ。かつては神のご品性、すなわち善の知識だけが書かれていたところに、今はそれとともに、ごめんなさい。スタディバイブルだな。神の律法は外見上の行為と同様、感情と動機に前で及ぶ。それは以前、暗闇に埋められたものに光を投げ、心の秘密を明かす。神様の律法。本当に神の律法を見ると、自己犠牲の愛の律法を見るとね、隠れた秘密が明かされる。神はすべての考え、すべての目的、すべての計画、すべての動機を知っておられる。天の文は、ここ、気をつけてくださいよ。よくよく気をつけて。機会があれば犯したであろう罪までも記録されている。機会があれば犯すであろう罪。だから我々どんな立派な道徳家でも、ね、神様の伝道の御業に携わっている偉い人であっても、まだその人が気がつかない罪が潜在意識の中に残っている。で、ある事情があったときに、起こったときに、芽を出す、ね。症状が現れてくる。顔や目つきに、行動に、現れてくる。あるいは、爆発的な症状を表すときがあるんですね。この財政、罪への傾向、ヘッペンストロ先生、あるいは、学長で、三育学院の学長であった、高橋義文さん、よくまとめてます。罪とは何か。罪への傾向。これは、自分の力では、到底、抵抗できないものであるというんです。今、ウイルスに対する抗体を持っている人はいないです。油断すると感染する。しかしこの罪というのはね、キリストの道の13ページに、アダムが罪を犯したとき、愛は利己心と変わったと書いてある。利己心。エゴイズム。人間の本質は、利己愛、利己心であるということ。これは、夏目漱石、芥川龍之介、太宰治もそこまで知っていたんです。クリスチャンがそこまで知らないで、ハレルヤ、アーメンと言って、どんちゃん騒ぎしている。彼らは残念なことに、唯一の希望は神の憐れみだけであるということを知らなかったために自殺したんですね。そう。このエデンの園で、一つの木だけは取って食べてはならないという善悪を知る木の実。 あれを禁じられてましたね。そう。けれども、サタンの誘惑に負けて、善悪を知る木の実を取って食べた。本当は神様は、善のみを知る人間となって欲しかった。けれども、悪も知るようになった。悪の知識も得たんです。善と悪の混合したことが、この世の中にいろんな災い、悩みをもたらしているんです。彼らはそれを一生の間食べ続け、悪の知識を持つことになるのであった。一生の間。我々の運命が決定されるの、恩恵、一人一人の恩恵感が終わるまで、なお今私たちのうちに悪の知識があるんです。それを覚えていないと、ペテロみたいに失敗してしまうことがあるんです。教会の証、496ページ、人間の心の中には生まれつきの利己心と腐敗がある。その神の恵み、キリストの霊でなければ、これに抵抗することは決してできません。ウィマ、息子が今言って教えている、そのウィマという、その生活様式を変えて、そしてニュースタートをさせる、健康を回復するという、ウィマというところがある。そこの院長は、ダクター・ネドリーという。ダクター・ネドリーのあるこのインタビューを見ると、そこにウイルスをね、に対抗できるものがあるって言うんです。そう言ってましたね。これは NAC という、インターネットできる人は調べてみて。NAC、N アセチルシステイン。これは、抗酸化活性、ね、その、活性酸素をやっつけるもので、病原菌をやっつけるものだと言ってるんですね。で、今はそれを使っているようです。で、インターネットを見ると、それが本当に効果があるかどうか、まだ定かではないというふうなことが書いていますけれども、今では、その院長はこれを進めています。NAC。で、罪のウイルス、我々の心に救っている罪のウイルスは、いつ根絶されるかというと、再臨の時じゃないです。再臨の前に、大いなる悩み、大患難が始まる前に根絶される。これからね、皆さん、コロナウイルスどころじゃないですよ。これは序の口だ。七つのラッパの三つの災いがこれからやってくる。ある人は七つのラッパのあの予言、黙示録の。あれは初代教会から、この年代的に、歴史的に解釈してますが、あれはこれからの起こることです。七つのラッパの三つの災い。それから七つの災害がやってくる。かつて、国に始まってかつてなかったほどの患難がやってきます。その前に、この潜在意識から完全に我々を清めてくる。罪のウイルスを根絶するために、キリストは天の至聖所に入られたということ。その時、レビ記の16章の30節ね、よく我々が引用する。この日にあなた方を清め、諸々の罪からあなた方を清め、 贖いがなされるであろう。そう。死聖女に、大祭司なるイエス様がおられる間に、この罪の清めが徹底的になされるんですね。で、この潜在意識の清めという言葉を使ったら、反対する人もいます。けれども、これは反論できない。悔い改めて改心した人の心になお罪は残っているということは、もう見ててわかります。自分の経験でもわかります。霊感の書にはっきり書いてあります。やがて、人間の法律を持って、日曜日を守れという強要令が出るとき、このとき神の民は、かつてないほど、彼らは心を深く探って、そして聖霊が彼らに働いて、心の深みまで清めようとするために、彼らは自分たちの弱さ、罪深さ、無力さを徹底的に知るそうです。Fully and completely conscience 意識するそうです。もう絶対絶命。唯一の希望は神の憐れみだけ。そういう経験をする人たちに罪の除去がなされる。そして永久に安全なものとして生ける神の印が押される。そうした印された人たちは、これから来るであろう大いなる悩み、七つの災害、彼らはもう中保者イエス様の働きなくても、彼らは大患難の時を通過してイエス様を生きて主を迎えることができるんですね。そう。そして、その人たちは、シミもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会。教会というとみんな共同体と考えたいですけれども、私、クリスチャンです。もう、傷がない栄光の姿のクリスチャン。死の目のように見え、そして旗を掲げた軍隊のように、月のように麗しく、旗を立てた軍隊のように見える人たちが現れると、福音伝道は短期間に働き人をあっと驚かせる方法で、人手によらず完成される。神が、ご自身が手綱を取って完成されるんですね。この働きが終わると、この天の至聖所での働きが終わると、教会は主を迎える準備ができるのであると言って、ここにマラキ3章の4節と、それからエペソ5章の27節と、ガカ書の6章の10節3つの言葉が、聖句が引用されている。この働きが終わると、つまり罪の除去が終わると、彼らは死を迎える準備ができる。この大いなる悩みの時に、まだ彼らは癒し肉体を持ってるんですよ、この外側は。心にはもう、もはや罪はない。そして再臨の時に、外なる人も肉体も永久に朽ちない体に、変えられる。この聖女はね、罪の処理について非常に単純な教えをしているんですね。そう。やがて今この世界中に悩みの時、七つの災害、その前に七つのラッパの一部もなされるでしょう。様々な 災害が起こります。人間のテクノロジーでどうしようもない災害が、それから、疫病が次々起こってくるんです。その前に神様は、天の至聖所において、その御子イエス様によって、大祭司によって完全に罪を根絶する。そして、イエス様を迎える準備ができるようになると、大草と下巻の141ページに書いてあります。サタンはこの真理が大嫌い。これが分かってくると、天の PCR に、ね、詩編139編にあるように、私の心と思いを探って、そして私を永遠の命に導いてくださいと、心がイエス様に向かうから、イエス様喜んで罪を許すばかりでなくて、罪を根絶してくださるから。この働きが終わると、サタンは怒り狂う。今、迫害がないのはね、我が教会で、この、至聖所における、素晴らしい、祝福を理解しようとしない。また、後戻りして、一般キリスト教会のように、後戻りして、ああ、十字架で全ては終わった。贖いは終わったというふうに、説く人たちが出てきてる。願わくは、再臨信徒として、このイエス様がしきりに理解してほしいという大真理。あらゆる策略を講じて、サタンがこれを考えさせまいとしている大真理。これを知って、信じて、イエス様の祝福をいただきたいものです。最後の賛美歌は何番かな？
Thank you.
天のお父様、あなたの最大の賜物イエス・キリストを心から感謝いたします。イエス・キリストのみが私たちを罪から救うお方であります。その事実を心から信じたいと思います。日ごとの生活において、天路巡礼の旅路において、私たちのうちにまだ残っている罪のゆえに、ある事情が起こるとすぐ症状を表し、爆発してしまうことがあります。しかし、その咎を感じたときに、あなたの御前に行くとき、豊かに許してくださること、感謝いたします。そしてその罪に勝利することができることも感謝いたします。主よ、どうぞ、最後の祝福を受けるまで、示される罪には、一つ一つ勝利することができますように、助けてください。我がままにならないように、聖霊によって助けていただき、主イエスが天父に全く耐えられたように、イエス様に頼って勝利することができますように、先天的な欠点、後天的な欠点に勝利することができるように助けてください。あなたの約束は、命令は約束であることを学びました。信じて、その約束を受け入れたいと思います。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。